それでは今日の説教の箇所を読みます。ルカの福音書第22章24節から34節です。新約聖書163ページになります。ルカの福音書22章24節。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓につく人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓につく人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。今日はこの箇所から肉の命から霊の命へと題して説教をお願いします。
おはようございます。皆さん、キリスト教、キリストの福音の基本は一体何ですかと質問されたら何とお答えになるでしょうか。キリストの福音、キリストの福音の根本、それは何か。一言で言ってくださいと言われたら何とお答えになるでしょうか。それは十字架と復活であります。十字架と復活以外にキリストの福音を表すことはありません。十字架と復活とは何か。それは低められることと栄光を受けることであります。低められることと栄光を受けることであります。低められるのは人から低められる場合もありますけれども、まずは自分が自分を低くすることであります。そして高めるのは神であって自分ではないということが、これも基本中の基本であるわけです。それは肉の思い、肉の命がなくなり、神の思い、神の命だけが支配する、満ちあふれる、そのことのためであります。今日今司会者に読んでもらった、箇所ですね。これは最後の晩餐の出来事であります。イエス様がこれから捕らえられ、痛みつけられ、鞭打たれ、そして十字架にかけられる、その前の夜のことです。イエス様はここで弟子たちの誰一人が私を裏切るということを言われた。 そのような非常に緊迫したそういう状況の中にあって、弟子たちが何を議論してたかというと、誰が一番偉大であるかということであったというのです。ここに議論が、起こったと訳してありますが、この中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こったとありますが、この議論が起こったというのは、そのギリシャ語を見てみるとですね、その議論好き、もう議論することが好きで仕方がないという、そういう言葉が書いてあるですね。皆さんの中に議論好きの人いますか？どうでしょうか？私はですね、ものすごく議論好きです。ものすごく議論好きです。で、議論好きとは何かと言ったら、自分の考え、自分の思い、自分が考えていることが正しいっていうことをですね、貫こうとするわけです。貫こうとします。でも、もともと私は理論言語学という学問をですね、専攻して、それを 大学で教えています。で、学生たちには議論で勝つということを一生懸命教えるわけです。まあ、そういうこともあります。しかし、ここで弟子たちがですね、誰が一番偉いかということが議論となってですね、止まらないんですね。なんで止まらないんですかね。イエス様がもうこんな、もうあと数時間で捕らえられて苦しみを受けるということが、そういう状況の中にあって、どうして弟子たちは誰が一番偉いのかという、そういうふうに傾く心を修正することはできないのか。それは、そこには罪があるからです。アダムとエヴァが、神様が食べてはならないとお命じになった善悪の知識の好みを食べた、それは善悪をの決定権を自分のものにするという、そういう意味であったのです。なんか特別なね、フルーツを食べたということではないので、それは象徴的に語られていることです。何が正しくて何が悪いのか、いいことと悪いことは自分で決める、そういう権利を自分のものにするという、それが善悪の知識の好みを食べるという言葉によって表されていることであります。これが人間の罪の根にあるのです。だから、誰が正しいのか、誰が偉いのか、自分が決めたいわけですね。まあ、もちろんここにいた12人のうちの全てがですね、俺が一番偉いって言ったわけじゃないかもしれないと思います。それはやっぱりペテロでしょうっていう人もいたかもしれない。いや、ヨハネの方が元気あるしいいかもしれないって言った人もいるかもしれない。そういうんですね、必ずしも全員が全員自分が一番偉いと言ったわけではないかもしれないけれども、誰が一番偉いのかということについての議論が起こった。そこでイエス様はおっしゃるんです。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。まあ、いい人だということなんですね、守護者というのは。まあ、そういうふうに言われている。だがあなた方はそれではいけない。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える者のようでありなさいと言われている。そして、食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。もちろん食卓に着く人でしょう。しかし、私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしていると、イエス様はおっしゃった。どうして使えることができないんでしょうかね。どうして使えることができないんだろう。それは、どうして自分が低くなることができないのか。自分が低くなるってことは、決定権を誰か他の人に渡すってことです。そうですよね。自分が低くなって使えるということは、この人の命令を自分が受けるということです。ということは、この人に決定権があるというふうにするわけです。なぜそれができないのか。なぜでしょうか。 信じることができないからです。他の人を信じることができないから、この人に任せるんじゃなく、この人に任せるよりは俺がやった方がいいって思うんです。だから使えることはできない、任せることはできない、低くなることはできないんです。しかしイエス様は何ておっしゃったか、私はあなた方の中にあって使えるもののようにしていますとおっしゃった。これから十字架に、ご自身が十字架にかけられたら、弟子たちはもうちりぢりになっていってしまう、何もわからなくなってしまう、みんな自分を見捨てて逃げていってしまう。それイエス様は分かってるんです。それでもなおイエス様は、私はあなた方の間にあって使えるものとしてここにいるんだとおっしゃる。イエス様はこの弟子たちを信じてくださっていたのです。私たちに使えるとおっしゃってくださっているイエス様は、私たちを信じてくださっているのであります。人はなかなか低くなるということが難しいですね。私もつい最近ですね、大学ですごく嫌なことがありました。特に外国の人から見たら大学の中の組織体系がどうなっているのかということが分かりづらいということももちろんありますけれども、自分が大学の中で担っている役割があるんですけれども、その外の外国の人からですね、それが非常に低く評価されてですね、気分悪かったですね非常に気分悪かったです。1日ぐらい引きずりました。それはそういうことがあります。それくらいですね、私たちは自分を高めたい、自分をいいと言ってもらいたい、そういう気持ちがすごく強い。しかしイエス様は言われました。私はあなた方の間で使えるものとしてここに存在しているんだと。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、自分の命を贖いの代価として捧げるためだとおっしゃった。それは私たちに仕えてくださっているイエス様が私たちのことを信じてくださっているからです。どうぞそのことを今日覚えていただきたい、そのように思います。イエス様がこの世に来られたのは、私たちをイエス様と同じものに、同じような存在にするためであります。イエス様が来られたのは、私たちをイエス様と同じような存在とするためです。それは低められたイエス様と同じように低められるもの、使えるものとすることであり、また低められたイエス様が父なる神様によって天にまで引き上げられたように、私たちをも天にまで引き上げ高めてくださるためであります。イエス様は弟子たちに使えるものであれとおっしゃった。それは私と同じようなものであれと、私と同じもの、同じような存在である、そのことをお前たちも求めなさいとおっしゃっているわけであります。イエス様が弟子たちを証明なさったとき、このように言われています。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと言われている。彼らを身近に置くと言われている。それはイエス様の低さを彼らに知らせるためであり、またイエス様の試練を弟子たちにも経験させるためであります。身近に置くというのは、命と喜びと試練を共にさせるためです。イエス様はこのように言われています。28節、 けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちだと。私のさまざまな試練、ユダヤ人たちの陰謀があり、命を狙われそうな時があり、また空腹の時があり、疲れ果てた時があり、そのような中で私についてきてくれた人だ、イエス様は言っている。そのように今皆さんいいですか、このように誰が一番偉いかということで議論をしている、そういうもうどうしようもない弟子たちに向かってですね、あなた方は私の一番苦しかった時に、私の試練の時に共にいてくれた人たちだと言ってくれてるんです。もちろんこの後弟子たちはイエス様の最大の試練、十字架の試練に共に行くことはできなかった。それはイエス様が取り去られたからです。取り去られたから一緒に行くことはできなかった。弟子たちはイエス様の試練と共に歩むことができました。それはイエス様が共にいたからです。そのことをイエス様は本当に喜んでくださっていて、私のさまざまな試練の中であなた方は私と共にいてくれた。だから私が栄光を受けるときにあなた方も栄光を受けるんだよと言ってくださっている。誰がこの中で一番偉いかということはもうどうでもいいような、そういう命、そういう新しい霊の命に生まれ変わるんだということをイエス様はここでおっしゃっています。31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけなさいと言われています。サタンがあなた方を麦のようにですね、こう脱穀した麦、もう実殻と実がもうバラバラになった、それをですね、こうふるいにかけてパーッとね、あの空中に風が少し吹いている時に空中にこう巻き上げるともみ殻だけがこう飛んでいって、そして実だけが下に落ちると、まあ、そのようにしてたようです。サタンがあなたをその もみ殻をですねふるいにかけるようにふるいにかけることを願って聞き届けられた。大きな風が吹くとですね、どんだけ残るんでしょうか。もみ殻だけ飛んでって実が残ればいいんだけども、サタンはですね、いや実なんかないよ、やっぱなかったじゃんというふうに言わせたいわけです。しかしイエス様は言われた。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、祈ったぞとおっしゃるんです。これから祈るっておっしゃってるんじゃないんです。今祈ってるっておっしゃったんでもないんです。すでに祈ったぞと、私の祈りは必ず実現するとおっしゃっています。そしてだからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけなさいと言われていますけれども、この立ち直ったらという言葉はですね、これは立ち返るという意味の言葉です。もともと英語の聖書を読むとですね、あの turn というか turn to me とか turn back to me というふうにこう解訳してあります。つまりペテロはイエス様のところが他イエス様の方を向けない状態になっちゃうということなんです。ただ倒れたのが立ち上がるという意味じゃないんです。イエス様に背を向けて反対側に歩き始めなければいけないような状況にペテロはなるということをイエス様おっしゃっている。それがイエス様の十字架というものでありました。すべてがわからなくなる、そういう中でイエス様はペテロのために、ペテロのためだけではありません、弟子たち一人一人のために祈られたのです。先ほど見ましたけれども、この祈りは必ず聞き届けられる、 そして弟子たちは必ず私のところに戻ってくると。イエス様を否定するペテロ、しかし三度否定するペテロ、三度というのは徹底的に存在をかけてという意味です。自分の全存在をかけてイエス様を否定する、そういうようなことを、そういう、それほどイエス様との間に大きな大きな溝を作ってしまったペテロであったけれども、必ず戻ってくる、そのために私は祈ったぞ、これは必ず実現するぞとイエス様はおっしゃっているのです。その時に兄弟たちを力づけようと、皆さんイエス様はこの時ですね、ペテロが死をご一緒にならどうであろうと死であろうと覚悟はできていますと、まあ大見得を切りました。もちろんその思いに偽りはなかったと思います。しかしその時イエス様は言われたんです。ペテロよ、あなたに言うが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという。皆さん鶏が鳴くのを聞いたことありますか。鶏はですね、まあ一番最初に2時か3時に鳴くんですね、大体。で、私パプアニューギニアのジャングルで暮らしてたことがあるんですけど、大体2時か3時ぐらいにですね、1羽がコケコッコーって言うとですね、そうすると必ずこっち側でもう1羽がコケコッコーって言うんですよ。そうするとまた向こうの方でまた誰かがコケコッコーって言って、それは一番最初に鶏が鳴いた時からずっと朝まで続くんです。で、朝まで続くだけじゃなくて、昼までずっと続いて、夕方までずっと続いて、夜になってやっと終わるんです。鶏は 何羽も一緒にいるとですね、ずっと誰か鳴いてるんです。だから鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言って言われてですね、鶏が一回だけ鳴いたということじゃない。つまりペテロは鶏が鳴くごとにそれをずっと思い出さなければいけない状況に陥るわけです。イエス様、自分は鶏が鳴く前にイエス様を三度知らないと言うと言われたイエス様の言葉をですね、鶏が鳴くたびに彼は思い出したに違いない。一日中ですよ、鶏が鳴くというのは。そのことをずっと、もう鶏が鳴くたびに彼は本当に苦しかったと思います。ここにですね、そのようなペテロを本当に新たにするイエス・キリストの力、命、それがなければペテロは絶対に立ち上がることはできなかったと思います。先ほど弟子たちは誰が一番偉いのかということで議論していたと言っていた。そういう誰が一番偉いのかということで議論する傲慢な思いも、傲慢さも、そして傲慢さだけではなくて、あ、俺はもうダメだ、イエス様を否定してしまったというその絶望も、両方とも取り消して、両方ともそれを全てなくして、新たな存在とする命、それがイエス様の復活と十字架の命なのです。主と共に死ぬと言ったペテロも、主を否定したペテロも、主と共に死ぬのです。主と共に死ぬのです。そして共に生きるのです。蘇るのです。ここ十数年あるいは20年近くになるかと思いますけれども、キリスト教会の中でカウンセリングということが非常に流行りました。そしてカウンセリングということを、カウンセリングができるあるいはそういう資格を持っている、牧師たちがですね、非常に影響力を持った時がありました。今はそれほどカウンセリングということは言われなくなったと思いますけれども、そういう時があった。しかし私はカウンセリングにおける 受容ですね、受け止める存在を、言っていることをそのまま受け止めてあげるということと、イエス・キリストによる救いということは似て非なるものだと思います。全然違います。そしてなぜかというと、カウンセリングはあなたあなたのままでいいんだよ、あなたあなたのままでいいんだよ、何もできなくていいんだよ、でイエス様そのまま受け入れてくれてるからいいんだよっていう、まあ、それは間違いではない。だけど本当はあなたの傲慢な思いも私はダメだという思いも全部なくするのがイエス様の十字架と復活なんです。何もできなくてもいいんだよっていう言い方はね、実は欺瞞があります。なぜかって言ったら、何かができた方がいいっていう前提で話をしているからです。そこには偽りがあります。それは肉の考えにも続いているのです。人の能力、何かができる何かができないということがやはり基本にある。しかしイエス様はそれを打ち砕くために来られたんです。ペテロは死を否定した後、もう朝から晩までずっと鶏に攻めて当てられるんです。もうずっとです。そういう中でペテロ、あなたはねイエス様を知らないってさんと言っちゃったけど、存在をかけて否定しちゃったけど、それでいいんだよ、イエス様許してくれてるよって言われたって、ペテロは立ち上がれなかったんです。そんなことではペテロは立ち上がれなかったんです。傲慢な思いも、主を否定して絶望している、そういうものも、そういう肉に属する全てのものがイエス・キリストの十字架の血によって洗い流されて、全てがそれが黄泉に捨てられて、そして新たな神の子としての実存がうち新たに作られない限りにおいては、ペテロは決して立ち上がることはできませんでした。しかしそれをすることができたのがイエス様の復活であったのです。キリストを否定した自分も死ぬのです。キリストを否定した自分も死と共に死ぬのです。共に十字架にかけられるのです。そしてイエス様の十字架の血を注がれて許され、そして主の復活と共に蘇るのです。死と共に死に、死と共に生きる、これだけであります。コリント人への手紙の第2のですね、五章にこういう言葉があります。お聞きください。ですから私たちは今後人間的な標準基準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よう全てが新しくなった。人間的な標準の全てを打ち砕いて新しいものとしてくださる主がいるのです。傲慢な思いも絶望も全てを取り去ってくださる方がいます。この方が私たちを信じてくださってるんです。この方が私たちを信じて私たちに仕えてくださったのです。お祈りをしましょう。主イエス様、今自分に向けられている目、人に向けられている目をあなたに向けます。人間的な標準を打ち砕いてくださった主イエス様、あなたを褒めたたえます。主よ、どうぞ肉の思いのすべてをあなたが取り去ってくださって、私たちにあなたの命、あなたの身思い、あなたの基準、ただあなただけで私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。人との関係において、 また自分自身との関係において私たちはさまざまなことを経験しますが、しかしイエス様、そこに切り込んできてくださるあなたの天来の命を本当に私たちは知り、それに生きるものとなっていくことができますよう導いてください。どうぞ日々本当にこの肉の実はあなたと共に十字架につけられたことを、そのことを本当に思い起こしながら、あなたの新しい命に生きていくことができますようにお導きください。どうぞ一人一人にあなたの命を注いでくださいますようお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によりお祈りします。アメン。